どうも、オレンジです。
水たまりを走り抜ける車の音が波みたいですよね。あなたは雨の散歩、何を楽しみますか？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、あとは何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
オレンジさんは、足の小指を、タンスの角にぶつけてますか？
なんか、構造的に、家の構造的に、角にぶつけるところに、まあ、タンスじゃないものあります。ごめんなさい。棚ならあります。はい。タンスではない。
そこら辺丸めて、ありますよとか。ありませんよとか、なんか、
そういう。いやいや、嘘を言うのは。
確認しないから。
なんでそんな嘘を言うのは、音声配信としてふさわしくないからさ。
なんだ嘘をつくとかって。どういう構造なのかも意味がわからんよ。だから、物はあるじゃん。壁でも、扉でも。
いや、あるじゃん、それ。タンスに角が生まれない家はあるんですよ。
タンスに角が生まれない。どういうこと？未来的なタンスだね、随分。
横並びに棚があるから。
横並びに棚がある。
え、タンス、タンス、棚だから。
なんなんだよ、本当に。
タンスの角が生じないんだよ。
角がある場所は別にあるでしょ。そこでね、翻訳できないの？タンスの角はないけど。
タンスの角は生じないけど、タンスの角って言われちゃうと、違うなって。正直に言わないとな。
え、もしかして、俺ら、喋るとき AI 利用してます？言ったことしか答えてくんないから。
してないです。
え、もしかして、ご飯論法者ですか？
違う。だってこんなに丁寧、根節丁寧にタンスと棚の違いから説明してる人いないよ、なかなか。
だから、意味わかんないよ。タンスと棚の違いを聞きたいんじゃなくて、小指をぶつけたことがありますかって話を聞いてんのに、私ご飯は食べましたけど、パンは食べてません、みたいな。そういうこと言ってるみたいな。
だから違うじゃない。
違うじゃん。
小指ぶつけてるだったらば、ああ、小指ぶつけることあるよね、になるけど、タンスに角、こういうタンスの角に小指ぶつけてるだと、あれタンスではないなっていう、あれはっていう。
ごめん、本当に。
そういう話、本当に。そういう話をしたい。
書いて、毎回疲れちゃう。本当になんか、分かってんのに、そう意地悪やるじゃない？意地悪じゃん。
違うって。
じゃあ改めて聞きましょう。
タンスではないけど、棚あったるよって、はい。棚あったらある。
足の小指ぶつけてますかって言ったらなんかキックしてるみたいな感じがするんだよな。足の小指ぶつけてますか？
何かにね。何かに足の小指ぶつけてますか
だったら。トークないだろ。
そうですね。
何かに。
ぶつけてる。
いや、どうですか？
ぶつけてる？
普通に、ちょっと。
ぶつけてる？
いや、痛って思うことあるじゃない。特に足の小指なんか痛いなんて言いますけど、そういう時ある？
あ、やめた、やめた。
そういう時どうします？
え、痛みが静まるのを待つか気にしないかじゃないですか。あれ？
いや、最近僕TBS ラジオ結構好きで、その中でセッションって番組があるんですけど、はい、まあ、そこは、ニュースとかね、そういうことを掘り下げるような3時間ぐらいの番組なんですけど、で、その番組の中で、なんだっけな、ウィークリーメディアラボみたいな、なんか音声の研究情報を発表する、教えてくれるみたいな、そういうコーナーがあって、で、その中で、汚い言葉を叫ぶと痛みが軽減するっていう、まあ、レポートがあったんですよ。
ほう。
で、俺は、全然意識あんの。小指打つじゃない。タンスの角に。うん、うちにはタンスないけど。
F ワードとかを吐くとかってことですよね。
なんだ F ワードって。
言えないから。
日常で F ワードとか言うの？
え、でも言うかもしれないから。うん、
なんか、結構さ、あれだよね、言葉として、テキストとして打たれてる言葉を運用すること多いよね、オレンジさんね。いや、俺 F ワードって日常で使ったことないよ、本当に。
あ、本当に。あ、全然それで言うと僕が聞いてるポッドキャストとかでは全然言うんで、そういう意味では。
ああ、そうか。そういう
逆に言えばそれを正直には言わ、はい、そのままは言わないってことだよ。
ん？ん？
うっくって、うっくっていうのは言わないようにしてるから、それを F ワードって称して言ってるんでしょうね。うん。
ああ、その番組の方でね、そっちの方のね。
そうそう。まあだから映画とか音楽とかだと当たり前のように使う言葉だったりするから、あの海外
で、ね。まあでも F ワード問題ってあると思うけどね。うん、まあちょっとそこに入り口かもしれないけど、うん、まあタンスの角に小指ぶつけると、クソやろって言っちゃう。
うん、うん、うん。
っていうのが自分の感覚にはあって、まあクソ野郎ではないのも、なんだよとか、なんか、ちょっとこう、対象はないのよ。別にタンスに怒ったってタンスがさ、いや、悪かったよ。許しておくれよ。大丈夫みたいなことは言ってくんないじゃん。
まあ、ポンさんの家だって言いそうだなって今思いながら聞いてましたけど、そうか。そうだよね。
普通は言わないよ、ね。俺の中は何？妖怪シェアハウスなの？そして俺が小芝風花なの？どういうこと？
そういう話だったんですね。僕見てなかったんだ、あれね。はい。そうだ
ね。俺もあんま見てないけど。うん、だから、その、なんか別にコミュニケーション取りたいわけじゃないけど、なんかその痛みを伴った時に、なんかそういう言葉がついて出る人って意外と少なくないと思うんですよ。
うん、うん、うん。
で、俺にさ、そういう心当たりがないわけでしょ？
ああ、そういう。
いや、俺言ってると思うけど、なんか街中とかでも別に誰に言ってるわけじゃないのよ。なんかちょっと痛って時に、なんだよとかって、つい、こう、口をついて言っちゃう。
そうですよね、はいはい。
もうお笑いだけで沈んでいけよ、お前は。なんか、そういう、ついて出ちゃう言葉っていうのがあって、なぜかこれが、まあ、若干こう、汚い言葉というか、まあ、畜生だよね。くさみたいなこととかを、言ってるなって俺は思ってんだけど。
痛みを感じた時に？
そうそうそう。
誰かしら、なんか、いきなり街中で殴られてきたらば、クソって言うかもしれないけど、なんか、ぶつかった何かで。
いやいや、俺は逆にそっちの気は言わないと思うな。
あ、でも言わないな。自分自身も今やってみたらってなんだよ。やると想定したら確かに言わないですね。聞こえたらめんどくせえなって思うから、それも言わないし。
だから、それは非常に特殊な状況だから、それはまあ別だと思うけど、うん、なんか慣れてる人だったら言うかもしれないよね。
ああ、まあこれから自分は反撃しますよっていうあれ意思表示があれば、それはいけるかもしれないっていう。
いやいや、そういうことではなくて、痛いっていうことに対しての反射としてクソって言うだけのことだから。
はあはあは
あ。相手が殴ってきたって言ったらさ、そのどうしようっていうことの方が強いじゃない。俺にとってはね、今思うことで言えば。そうですね。
うん。
だけど、今言ってんのは、その、なんかわけない。偶然こう歩いてて、誰が悪いわけでもないけれど、痛かったりとか、うんうんうん。あと、急に差し込みが入ってきた時とか、俺多分クソって
言ってる。差
し込みってなんだい？うわ、くさ、いや、お腹がこうなんか痛くなるっていうか、ものすごく。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
その時に誰に言ってるわけでもない。くさ、なんだよこの野郎、なんなんだって言っちゃってると
。それは直接的なお腹におけるそのクソっていう隠喩とかではなく、普通にクソっていうふうに思うと。
この過ちを俺にさ、いつか直してくれるんだろうか。それとも10年後に、俺って何言ってたんだろうって思ってくれるんだろうか。まあいいけど。
いやいやいやいや、可能性はあるじゃないですか。
いや、そうじゃないでしょ。そうじゃねえよ。
ああ。
ボケとツッコミなのか、これは。
わかんないんだよな。なんかそこら辺の。
ピンとこないのか。いやいや、だから、うん、人によるとは思うんですけど、僕は割と、これは共感してもらえると思うし、研究でもこう言ってて。
あ、研究でも、あ、そうか、そうか、さっき言った選手ね。
これはなんかその氷水に手を突っ込むみたいな、そういう実験があって、これ痛みの、まあ、なんか実験的な利用としてはよくあるパターンらしいんですけど、そういうものを利用したときに、うん、なんかその、そういう汚い言葉を言った方が、なんか心拍数がどうとかとか、なんかその基準の中で安定するみたいなことが言われていて。で、まあ、もちろんそれを真に受けるべきでかどうかはわかんないし、どこまでそれを運用すべきかわかんないけど、でも自然とそういうことを俺は言ってるなってちょっと思ったんですよ。
いや、言葉に出してるんですか？っていう脳内で？
いや、まあ、どっちでもいいんだろうけど、でも結構言ってるかな。
なんか、いわゆるクソとか畜生っていうのはね、悔しいとかっていう時によく使いますよね。なんか失敗して、サスケに失敗してる人とかよく見ますよね。
畜生とかクソ。でも、それももしかしたらそうかもしれない。別にその自分に対してクソって言ってるわけでもないし、サスケを企画した、どうせお前あの人だけ受からせたいんだろうみたいな、そういうことのクソではなく、多分、なんかその怒りみたいなものを、まあ怒りという形に変えて、 放出、うん、発散するために言わざるを得ないっていう感じかもしれないよね。
なるほど。サスケは深いですね。うん。
いや、深いというか、サスケ以外もいっぱいあるっていうか、他の例がピンとこないから、あなたサスケ限定になってんだよ、なぜか。
いや、あんまり見ないなと思った。もう、心から出てるクソとか畜生ってあんま見ないなと思うと、確か、でも、海外の映画だとね、普通に F ワードみんな言ってるからなっていう意味で言うと、結構あるのか、シチュエーションとしては。
だからもしかしたら、そういうことを口に、リアルな現実ではしてるけど、そういうことは言ってないですとか言わないように映画とかその映像表現上はしないっていうのはあるのかもしれないね。
なるほど、なるほど。出てるけどそっか、あえて出すと。
うん、うん、うん。そうそう。あと、まあ、なんだろうね。電車に乗り遅れた後に、わーっと駆け込んできてさ、あーって閉まっちゃった時に、外国の人だと怒るけど、日本の人だと、なんかヘラヘラ笑うっていうのをなんか、
恥ずかしい、
ね。まあ、今年やかに聞いたことある。その、いや、恥ずかしい、そうね、頑張ったっていうことの恥ずかしさみたいなこととかを、
うん、
なんか周りにこう、薄く共感させるために笑うってことなのかもしれないけど、どっちがいいとかはないよね、うん、別にね。
でもなんかどちらも、だからある種自分を収めるっていうか、自分の怒りの感情で高ぶってるものを収める働きをしてる可能性はあるってことですよね。
そうか。別にその、そういうことを何か直接的に伝えたいわけじゃなくて、間接的に自分のそのエネルギーガスみたいなのをスーッと抜くためにやってるってことか。
うん。ヘラヘラするっていうのももしかしたらそうかもしれないですね。
なるほどな。まあだけど、それを他人が見た時にいろいろ思っちゃうよね。
そうですね。ヘラヘラしてるのを見てヘラヘラするっていうのは日本人かもしれないですね。ヘラヘラするっていうのを見て怒るのかもしれない海外の方かもしれないですね。
ね、なんでヘラヘラするのを見て怒ってんの外国の人は。あと俺も外国って言ったけど広すぎるからわけがわかんないね。うん、
そうだね。
すいません、ちょっとね。
雑把な、はい。
ということで、大雑把はい。な、ラジオ、ポッドキャスト、タネラジでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
では、コーナー参りましょう。人間、百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。私の方から、私ポンの方から、自由律俳句風なものを読みまして、それから想像していただくという流れです。では参りましょう。ヘルメット、ヘルメット、つば広帽子、キャップ、キャップ。うねるように、17人。ヘルメット、ヘルメット、つば広帽子、キャップ、キャップ。うねるように、17人。はい、ということでございますけれども。なんか僕はこれを見て、まあ、違うんだけど、春だなってちょっと、思いましたね。暖かくなってきたなっていう、そういうことをちょっと思いましたが。はい、オレンジさんいかがでしょうか。
あれ、17人っていう芸人いましたっけ？
あ、なんか言ったかな、そういうの言いましたかね。はい。
それとは関係
ない。お笑い好きなんだね、オレンジさんね。
お笑い好きですね。お笑いいろいろ見てますね、日々。関係ある
関係ない。
関係ない。よ
し。もしかして十何人の方がそれを見てたのかもしれないけど、多分違う気はするけどね。はい。
19人だっけあれ ?15 人、ね、
もういいよ。
はい。っていうところで言うと、はいなんか、つばっていう字を見てね、一気につば九郎さんのことを思い出しちゃってね、ちょっとなんかうっとなりましたけどね。
つば九郎さんの亡くなった後も。つばめと、つば、帽子のつばが引っかかってんのかねなんて。
ああ、確かにあいつ帽子かぶってましたっけかぶってるはずですよね、まあ、野球の
キャラクター。つばめだよね、多分ね、優先してるのはね。はい。
まあ、スワローズですからね。はい。スワローズのつば九郎さん。
いいよ。今、すでにわかりきったことを。スワローズですからね、じゃないのよ。上から急に分かったようなこと言い出して。
ヘルメットも繋がってきたから、ヘルメットも繋がってつば九郎って言うと、もう、ヤクルトスワローズの話かなっていう。17人だから、からあれ
いいのよ。
野球って9人でしたっけ野球って9人ですよね。
野球は9人です。俺もちょっと、おぼろげになってきてるけど、多分9人だと思いますよ。
だから 9×2 で18人なんだけど、つば九郎が亡くなったから、うん17人っていう、うん、 もう全体的につば九郎の話なのかもしれないっていう可能性はなくはないですよね。
流されすぎじゃない？
世の中に、
社会に。自分の思いつきを大切にしすぎじゃない？
来たかなっていうね。つば広帽子ってでもなんだろう、つばが広いってことですもんね。
そうですね。
つば広帽子はキャップと違うんですか？
キャップは違うんじゃないの？キャップはだって前にビュって出てる。ハットでしょ？俺さん言ってんの。で、ハットは、まあ、つば広というか、その、広い帽子に近いのかもね。
あ、つば広帽子はハットなんですね。僕、だから、キャップにおける、つばがこう横に広がっているタイプのもの、うん、こう人間の頭よりより広がっているタイプのものを、はい、頭の横ですよ。頭の横のサイズより、つばが広いタイプの帽子を、つば広帽子って呼んでるのかしらって思ったけど、うん、違うんだ。
いや、いいよ。別に。俺、定義の話とか、正解の確認してるわけじゃなくて、お姉ちゃんが全体としてどういう風景かを想像したかを聞きたいだけだから、つば広帽子の定義の話は、いいよ、お任せします。
でもあれじゃない。それを定義するとか、それを捉える上において、つば広帽子っていうのが何なのかってことを知らないとさ、やっぱり聞いてる方々も想像しにくいっていうか。
違うよ。
なんだろう。
まあいいけど、つば広帽子って聞いて、どういうイメージを膨らませたかで良いわけ。
あ、じゃあ、さっきのでは、俺、いいんだ。キャップのつばが、自分の頭に広がってるタイプのものがあるっていう。だから、ヘルメット、つばが広がってるタイプのやつ、はい、キャップっていうことでいいんだ。が17人ってことだ。
はい、はい。
なるほどね。はい、はい、はい。それでいいんだ。なるほどね。なるほどな。なるほど。そうっすね。
はい。
でも、やっぱり、野球かな？ヘルメットだもんね、だってね。あの野球のプロ野球選手は、うん、だから、あれじゃないかな。こう、人類の進化みたいに、野球選手の変化みたいな感じで、うん、ちっちゃい頃はキャップから始まるんだけど、一時期なんか、こう、不良になって、つば広帽子、学ラン、短ランにつば広帽子つけて、生きてるやつが、うん時期があって、でもそこから立て直して体育会社会で、うん高校野球からヘルメットになっていって、はい、大人になって、ついにプロ野球になりましたっていう、そのヘルメットのサイズも大きくなったみたいなところを、うんうん、ある種、こう、想像したんじゃないかな、ポンさんが。
はいはい。っていうのを俺が想像したってこと？どういう、そういう、見たの俺は。何かを見たのよ。
だから17人一人かけている野球の試合を見て、はい、ああ、うんうん、この子たちは今はキャップだけれども、うん、将来はつば広帽子を経て、ああ、ヘルメットになっていくんだなっていうところを、
はい。
想像したんじゃないかな。で、うねるようにっていうのは、その野球している様を、はい、ああ、はい、人がうねっているかのようだなっていうふうに思ったっていう。
なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。まあ、ちょっと今回はやや、わかりにくかったかもしれないんで、申し訳なかったなと思いますけど。
いやいやいや。
これね、横断歩道で、自転車が、わーっと走ってきたわけ。
ほう。
で、ヘルメット被ってる、まあ、今のさ、まあ、野球少年ですよ。野球少年がピューと走ってきて、おー、野球やってんだと思ったら、その、子たちが、ゾロゾロ、ゾロゾロ、もうほんと、なんていうか、大行進っていうか、軍団みたいな感じになって。
はあ、
ずっと続いて、すごい来んなと思って。ね、まあ、ヘルメットなんですけど、その後に、多分お母さんなんだよね。お母さんが、俺の中でのつば広帽ってそういうことなんですけど、なんかちょっと前側の方が広い帽子あるじゃないですか。
やっぱそうなんだ。うん、前側が広い帽子ね。
で、なんか、そういう、まあ、日よけだよね。日が当たらないような帽子をかぶってるお母さんも来たし、コーチとかも来るし、コーチはキャップですよ。うん、うん。ってのが、
なんかすごい来る。コーチが逆にキャップなんだ。
そうそう。で、ヘルメットは多分そうね、子供は直接かぶってるってことなんでしょうけど、それをいろいろ、わーっといっぱい来て、何人来んだのと思ったら、一応見たら17人で、多分どっかのチームと戦うんじゃないのかな。しし
なるほど。コーチとお母さん入れてるんだから、そういう意味で言うと、一チームなんだね、それでね。きっとね。
そうそう。おそらく、まあ、補欠というか、その予備もいると思うから、まあ、10人、11人ぐらいが子供たちで、で、あとはまあ、大人がいるってことなんですけど、うん、なんかそういう、 だからもうさ、大変なんだよ。多分少年野球とかやるのって。いろんな人たちがいっぱい集まって、そう、お父さんもお母さんもさ、うん、まあ、出たい出たくないとか、まあいろいろあるかもしれないけど、まあ、ね、お子さん出てますから、頑張んなきゃ、応援しなきゃ、みたいなこともあるかもしれないし、なんならこう、お世話しなきゃいけないとかもあると思うんですけど、まあそんなことは、ぎゅっと濃密にそこ多分いて、うん、で、まあこれから行くっていうタイミングなんだろうね。で、出かけていってるっていう様子を見て、ああ、なんか暖かくなってきたし、って思ったけど、考えたら野球ってずっとやってるから、まあ冬もね、多分練習してたんだと思うんで、今に限らずではあるんですけれど、うん、なんかちょっとみんなが軍団でね、まあ、一応うねるようにというのは、その、まあ、なんか、繋がってる。自転車でみんなで走るときに横に並ぶわけにもいかないじゃないですか。なんかちょっとこう、
うんうん、
列をなしてるところを、まあ、はい、捉えたということでございますよ。
なるほど。繋がりましたよ。
見たことあります？こんなの。
あんまり、ないっすね。
俺が見たやつ一個も見たことないよね
野球、だから僕なんか毎回見て微笑ましいなって思うのは、はい、こう引くタイプのカードみたいななんか箱状になっていて、そこにいっぱいその、ちっちゃい幼稚園ぐらいの、保育園かな？保育園ぐらいの子たちが大量に入っているところをこう、はいはい、幼稚園の先生が引いていくみたいなところは、すごくいいなって見ちゃいますね、はい、あれはね。
ああ、そうだよね。なんか、昔もあったのかね。なんかその、ちっちゃい子をこう、カートみたいなところに大量に入れるパターンって、時々見ますよね。
あれはまあ、安全とか考えてのことなんでしょうけどね。すごくいい。
入れてなくても、結構こう、行列作ってる子供たちのね、保育園、幼稚園の子供たちのあの列なんか。
はい、あります、あります。
かわいいよね、その、手をつなぐがさ、なかなか、うん、自分で言ったらさ、そんなあんまないじゃないですか。
あれがだからおじいちゃんおばあちゃんとかだとちょっと違うなと思いますね、やっぱりね。
そんなことない。おじいちゃんおばあちゃんが手つないでるのも可愛らしいじゃん。
いや、でもあの箱の中に入ってたりすると、ちょっと違う気持ちが、ちょっと変わっちゃう、
ね。箱の中におじいちゃんとおばあちゃん入れてるって話？
それはでもサラリーマンでもそうですよね。まあ、サラリーマンがあの状態で入ってるとしたら、ちょっと、なんか満員電車とか思い出しちゃうから、ちょっと違います
ね。オレンジさんのスタイルで言えば、そういうことで固定概念を覆していくわけだから、やっぱやった方がいいんじゃない？
なるほど。
うん、俺が押してやるよ。
確かに、それ世代を変えるってのは結構大事かもしれないんだよな。
急に、しっくりきたところでコーナーは、はい、終わりたいと思います。
うん。はいはい。
はい。では本題でございます。今回は万博が始まる前に博物館好きが考えたこと。
もう始まったんですよね、多分ね。配信時点と今日で、ね。
今日収録が4月の13なんですけども、はい、今日13からね、大阪関西万博が始まったということ
ですよ、ね。昨日開会式とかね、やってましたよ。はい。
ねえ。で、まだちょっと私、まだって言うと見る予定があるみたいだけど、まあ、まだ見てないんですけど。
はい、見てないし、見る予定もないです。うん。
やってたって言うから見たんじゃないの？やってたって情報だけ知ったってこと？
やってた、僕の好きなミュージシャンが関わってたんで、あ、やってたんだっていうのを後から気づきました。うん、はい。
あ、でも見てない。
見れてないです。
ああ、そうかそうか。でさ、まあまあちょっと、短い時間であれですけど、万博ってまあ、特に東京もんは、なんか、バカにしてるじゃん。全員とは言いませんけど。
東京もん？まあ大阪以外の全体じゃないですか。うん、
まあいや、でも大阪の人だって賛否はもちろんあるから、まあ、単純にこれ広告料だと思うんです。もう宣伝とかテレビの特集とかのもう数が全然桁違いに違うと思うんで、だから今までずっとやってきたこう布石みたいなもので考えれば、それは東京なんてほとんど語ってなくて急に始めたみたいな感じはあると思うんですけど、
うん。
で、まあさ、どうしても批判しがちなわけ。その、経緯だとかさ、うん、まあ要は人柄みたいなもんだよね。あの万博くんの人柄は良くないから、あいつが何やったってダメだよ、みたいなことではあると思うんですけど。
脈々はいいやつっぽいけどね。はい。脈々はいいやつっぽいけど。
脈々に人柄は我々あんま感じてないけど、うん、アニメであいつがちょっといいやつになってるの不思議な感じですけど。うん、
ね。
まあ、うん、万博って、あんまり俺行ったことないです、過去も。なんだけど、なん
かその。万博とかね、ありましたね。
うん。そう、一応さ、私国立科学博物館が好きだったり。
うん。
あと、イベントとかも結構行く方なので、なんかその、はいはい、 そういう感覚で考えたら、万博ってどう見たら楽しいというか、なんか、そもそもどう見るもんなのかなっていうか、ちょっと一旦、嫌な気持ちを外してちょっと考えたらって思ったんです。で、自分がもし行ったらどういうところを見るかなと思って。で、まあ、まず一つ思うのは、やっぱ2025年、西暦ね、西暦2025年に、万博でわざわざやるって何やるんだっていうのがやっぱちょっと気になるところじゃん。
はいはいはい。
多分一応最新のもの、しかも今年、去年ぐらいから建ててるものだから、やっぱり古いものではないわけですよ。うん、何かしらの最先端であると。で、国立科学博物館になってやっぱそんなに新しい施設がいっぱいあるわけじゃない。まあ企画はね、新しいものなんですけど。だから、今インフラとして何を最新として出すのかっていうところは気になるところだから、これが最新って思ってるんだとか、最新って誤解されるようなことはこれなんだみたいなことですらのレイヤーで物事が見れるなと思って。
うん。
だから逆に言うとそのギャップがあって、バカにする人はいるかもしれないよね。なんで今、こんなのやるんだみたいなこととか言う人いるかもしれないけど、でもそれはいろんな総合的な観点で、お金の問題とかさ、材料費の問題とか、そういうこと総合的に今の最先端が見れるっていう意味では、どうしてんのかなっていうのはちょっと思いますよね。
うん、
で、それから、誰向けに作ってんのかってことが気になるんです。やっぱ科学だったら、やっぱ子供向けっていう視点もあるし、あとやっぱちょっと詳しい人に対してどうケアするかみたいな視点はあると思うんだけど、おそらく万博って、ほとんどこういうものに行ったことがない人を前提にしてるんじゃないかなと思うんだよね。
お
ー。だからアトラクション的要素がおそらく強いんじゃないかなと思うんだけど、だけど急になんかマニアックな視点とか、こんな深掘りしてんのみたいなこととかが、もし内容にあったとしたら、つまり苔落としとか、一発ギャグみたいな、出落ちみたいなことだけじゃない要素があるときに、あ、なんか意外とこれ深く考えてるなとか、だから誰向けに作ってるのかって結構大事なことだなって思うんですよ。できっと言ったらそういうところは見るだろうなと思うんですね。で、最後、三つ目としては、設計思想を多分見たい、と俺は思う。
ほう。
例えばその国ごとの違いでもあると思うんですけど、やっぱ日本でこういう見せ物を作るときってどういうふうに考えるかって、まあ、ある程度想定はつくと思うんです。でも、アジア圏、例えばインドネシアのそういう展示の中で、どういうことが人が面白いと思うであろうかっていうこと、の根本が多分違うんじゃないかと思うんだよね。だからその国ごとでの根本の違いっていうものを楽しむっていうことは多分できるんじゃないかなとか。
なるほど。
そう。まああとは企業的な視点でもね、違いが多分あるだろうし、そういう表面的に何を展示してるかではない裏側で、こういうもの面白いと思うよねっていう思想が多分違うんじゃないかと思って。そう、まあ、その辺のところをね、ちょっと、行くんだったら見たいなっていうふうなことを思いますんで、まあ、ちょっと始まる前に行っておかないと、なんか後出しじゃんけんとかしたくないなというところでございますかね。はい、
ということで。じゃあ、おもちゃの後ほどのね、レポートを楽しみにということで。はい。
行けるのかな？はい、ということで、タネラジは、Spotify や Apple Podcast に配信しております。よかったら聞いてくださいね。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと、
万博、お天気さん森のポンでした。
タネラジ、また。
また。